中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト。
噛んじゃった。
2013年1月31日おまけ配信です。
はーい、
さあやってまいりましょう。アルビのエンターテイナー粕谷浩二です。
どうも、声優の中澤正友です。
どうも、声優見習い平井正幸です。
さあ、はい、まあ、ほんとね、うん、少しずつ暖かくなっていくんでしょうよ。
そうですな、
ね、世の中ってのはね、
う
ん、あ、だから早いとこね、やっぱコートは脱ぎたいね。
ああ、重いからね。
あ、うんうん、あとね、僕が着てるコートもズタボロ。
それも
使ってるな、
うん、6年ぐらいだ、7年6、7年着てると思うんですよ、今着てる、主に着てるコートがね。
結構年季入ってますな。
結構入ってて、うん、袖が、
うん、
もうほつれ切ってきました。
おしゃれじゃなく、
うん、ボロくなってきて、
うん、そういうダメージ加工ではないっていう、うんうん、
リアルなダメージ受けちゃいますね。あ、そうそうそう。だからね、もうそろそろなんとかしたいっていうのもあって、
うん、
でスーツ用に買ってある別のコートっていうのもあるのね。
ほう、
ちょっとこう、うんうん、なトレンチっぽい、
はいはいはい、
カチッとしたコートで、まあ、それ別に普段着ててもおかしくないんで、
うん、
じゃあそのボロくなったコートはもう今シーズン限りで捨てちゃって、
さよなら。
でカチッとしたコートを、まあ、残りのシーズンと来シーズンあたりとかをちゃんと着ながら、
うん、
また上着するコートは新しく買いたいなとは思うよね。
上着ね、うん、
上着するコート。
なんか引っかかってるか
な。そうそう、
あれ
そう。
それでさ、うん、まあ、コートだけじゃなくてさ、僕シャツを普段、ほぼ 100% 着てるわけ。あの、ボタンシャツをね。
はいはい。
普段着として着てるわけなんだけど、うん、そのボタンシャツもね、ボロくて、ああ、ちょうど、なんて言うんだろうな、後頭部の下だよね。襟の真ん中。
ああ
、
はいはいはい。
が、ボロボロになっちゃって、
うなじあたり、
そうそう、うなじの下、うん、
下
の、その襟の真ん中、うん、
あ
の、同じことしか言えない。でそのあたりもボロボロになっちゃって、
うん、
でシャツダメだなと思って、でちょっと前までは髪が伸びてたから、
うん、
あの後ろ髪で隠してたんだ、
あ、
そのボロさを
見えてないところだったわけね、う
ん、だけど髪切ったら露出しちゃったし、うん、よくよく見れば、うん、ちょいちょい穴開いてたりとかするわけ。
ああ、
ダメだなって思ってさ、
うん、
でしかもそのシャツ、ボロくなってったシャツはなんでボロくなってったかっていうと、お気に入りだったり一応勝負服っぽくいろんなところで着てるからなんだよね。頻度が高い、
あるある、
着てる服としてそのシャツが、まあ、結果ボロくなったわけですよ、
うん。
いやー、これまずいなーって前から思ってたの。前から思ってたんだけどさ、
うん、
僕この話ね、この今からする話ね、ニコ生で他では絶対喋りませんって言っちゃったんだけど、
お、
まあ、おまけ配信だしちょっと考えてることが変わったんで言っちゃおうと思って言っていくんですけど、
うん、
僕今とあるプロダクションの所属オーディションみたいなのの一次審査が通ってる状態なんですよ。
おー、
書類が通って次面接審査になる状態なのね、
うん、
ですごい入りたいのこのプロダクション。
お
ー、だからすごい真剣に考えてて、いろんなことをね、
うん、
でしっかりやって本気入りたいってすごく思ってて、したら、ああ、オーディションに着てく服がないやってことにも気づいて、
あら、
うん、
買わなきゃシャツって思ってさ、
うん、
買いに行ったんだよ。
ああ、うん、行ったんだ。
まず GU ね。
ああ
、まあね、うん、
あの、うん、勝負服とはいえ、
うん、
出せるお金には限りがあるから、
ね、
まず GU を見ようと、
うん、
で GU でシャツを何枚か買ってさ、安いねー、今1500円ぐらいだからね、ボタンシャツがね、うん、で安いなーなんて言いながら買って、
うん、
まあ、普段着用込みだからじゃあこう何着か買ってね、
うん、
でその後ユニクロに行って、
うん、はいはいはい、
ユニクロの方が ちょっと高いよね、うん、シャツが1900円とかだね、うん、だからちょっと高いシャツも見ながらちょっとだけシャツ買って、
うん、
何着かシャツを買ってきてよし頑張ろうって思っている 昨今なんです、
うん、なるほど。
でその買い物に行った日にね、ね、
うん、
なぜその日に買い物をするぐらい元気があったかっていうと、
うん、
あのメガネができてるっていう日だったんですよ。
うんうん、
もうメガネについてはちょっと前に僕自分のカセアドットネットで書いちゃったんで、うん、皆さんご存知の通りなんですけど、配信日から言うと10日ぐらい前にメガネを作りに行って、でじゃあ1週間ぐらい待ってくださいねみたいになって、
うん、
1週間ぐらい待ってメガネできてるっていう日に GU とユニクロにも行ったっていう日だったんでね、
うん、
でいろいろ買い物してきてさ、
うん、
手荷物いっぱい持ちながら心にも希望と勇気を持ってさ、
うん、
帰ってきてさ、
うん、
マジオーディション頑張ろうって思って、
うん、
でまだなんで
まあ言うても
オーディションがもうちょっと先なので、
ね、先です、
ずっと緊張しっぱなしで日々過ごしてます、
うん、
そんな感じですよ今、うん、
そっか2時か
で、あたね、こうメガネもゾフ PC で新しいものを入れて、
うん、
でこうシャツに関しても、まあ、新しい新調したってわけじゃないけど、
うん、
こう新しいシャツを着てパリッとした気分にはなるじゃん、特に新しいシャツってさ、
うん、
ノリが効いてるうちはパリッとした気分になるから、まあ、パリッとした気分も入れて、で本当一応公になってる情報では3時まであるんで、
はいはい、
まだこの2時がうまくいったとしても先は長いですけど、
うん、
頑張っていきたいなって思ってるんです、
う
ん、
なるほどね。
でね、この心境の変化、あんまいいか、心境の変化っていうのが、うん、ちょっと今回喋りたいことのメインだったんだけど、
うん、
そのオーディションを受けてる途中ってさ、どう？あんまり人に言いたくなくない？
ないね。
まあね。
言いたくない。
いやまあ、
うん、
う
ん、あ。もちろんそのオーディションのオープンにしていい、いけないみたいな、その情報公開の狭間っていうのも、もちろんあるんだけど、うん、それ以外にもさ、今オーディション受けてるんですって言いたくなくない？
まあ、1回だけオープンなオーディションの経験はあるから、
あ、そっちはだ別だよね、
うん、
オープンなやつはだけど、こうさ、なんて言うんだろう、今高校入試の結果待ちですみたいな時にさ、
うん、
あんまこう言いたくない気持ちってあるじゃん、
うん、
だって落ちてたら嫌だって、
そう、それあるね、うん、
なんかね、
うん、
超一流大学受けてるんだぜって言ってて落ちてたら嫌だっていうような感覚があるから、
ちょっと恥ずかしい、
オーディション途中って本当は言いたくないって思ってたの、
うん、
だけどそのニコ生でだから、そのオーディション途中だってことはもう他では言わないだろうって思って、うん、ニコ生だけで言うけどみたいな感じでこの前喋ったんだけどね、
うん、
そこからまた緊張の日々を過ごしながら考えてて、でも、うん、言いたい気分もなくはないっていうのがあった。っていうのもさ、このプロジェクトワンサイズ3人が立ったアライアンスボリューム3、
うん、
リーディングライブの時も、いけないけど念を送っておきますとかって言ってくれた人結構多かったじゃん、
うん、
頑張ってくださいね、応援してますって、
うん、
でそういう人たちの気持ちってさ、本当なんかリアルに僕らの元に届いてた気がするんだよね。
うん、
もちろん見に来てくれたお客さんは顔を見てありがとうって思えるんだけど、見に来てないでも応援してくれてるっていう気持ちって、なんか本当に形には表せないエネルギーとして僕らの元に届いてたような気がして、
うん、
でまたこの前のね、中澤さんのミュージックライブの雰囲気とかも見てても、その場が盛り上がってるのは確かにそうなんだけど、その場が盛り上がる後ろというか、まあ、もう見えないところにだよね、うん、見えないところに中澤さんを応援している 木だよね。木が、
うん、言うなればね、
そう、そこに届いているような気がしたの。
うん、
そんなことを思ってたら、応援してくれる人の力って僕らが活動していく上で本当に根源となるようなものだから、そういう力をある意味借りるっていう意味でも、今オーディション受けてんだ、応援してくれって言っちゃってもいいかなって僕は思ってさ、
うん、
落ちたらごめんねっていう報告はするんだろうけど、
うん、
それでもこうみんなの力を借りる方法って何かあるかなって思ったら、本当応援してもらうことだなって思ったりもしたんで、
うん、
今回ね本当僕本気の本気で入りたい事務所さんなんで、
うん、
もうやれることは全部やろうと思って、うん、だから送ってもらえる応援という力を本当に借りよう、素直に借りたいって思って言ってみることにしたん、だからみんな、僕2月9日にオーディションの二次審査があるんで、
はいはい、
2月8日の夜ぐらいから、まあ、2月9日朝起きたあたりに、カスヤ頑張れっていう応援ください。
いいね。
うん。
うん。
その応援を持って、僕は僕でもちろん事前からいっぱいいっぱい考えた自己 PR や自己紹介をいっぱいいっぱいフルにやろうって、自分を全部出そうって思って本気で挑むんで、
うん、
みんなの力も借りて、その本当にみんなの声援って届いてるんで、頑張っていきたいと思いますっていうのをね、うん、言ってこうって思って、
うん、
いや本当ね、ファンタジーみたいな気持ちなんだよ、
うん、
素直なところ、
うん、
本当思いが届くってこうなんかふわっとしてんじゃん、
うん、
だから、うん、なんかこう言うのはもうちょっと気恥ずかしいんだけど、でもリアルに感じんだよ最近、本当に思いって伝わってるよ、うん、届いてるよっていう、
うんうん、
流れがね、
うん、
あるよね、
本当にキーをもらってる気がする、
うん、
だからみんなの応援が僕の力となっていい成果に結びつく何かになるときっと思うんで、
うん、
皆さんの応援をいただきたいと思います。2月9日頑張ってくるんでね。こんなに本当に日付とかをどんどん言っちゃっていいのかって思うけど、
まあね、
でもいつかは言わないとみんながずっと木を送り続けなきゃいけなくなっちゃうから、
みんなそれさすがになっちゃうよね。それは
そう、
それね、
だから2月8日ぐらいまでちょっと僕に送る木を貯めておいてもらって、
集中してね、送らないとね、
2月8日から9日にかけてぐわっと僕に木を送ってくれ、うん、そして頑張ってくる、
そして風をファイヤ
ー、シュワンシュワンシュワンシュワン、
金色の戦士、
そう、もうすでにスーパーサイヤ人みたいな見た目だけどな。さあ楽しくやってまいりましょう、
はい、
そうやってね頑張っていきますんで、
うん、
このポッドキャストも本当にどんどんどんどんみんなの気をもらってね、最近面白くなっているような気がするんですよ、
うん、
そう
です
な、
なので、うん、皆さんからの本当に気を
うん、
受け取り続けて頑張ってまいりたいと思いますんで、
うん、
今回も届いている木をちょっと読んでおきたいと思います。
お願いします、はい、
メッセージお名前月さん、
はい、
粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回のラジオではお誕生日をお祝いしていただきありがとうございます。
いえいえ、
嬉しくて部屋の中転がりすぎて埃まみれです。
ちゃんと掃除しましょうね。
ラジオネームを読まれた瞬間から激しい動悸と嘔気、嬉しすぎて胃も痛くなりました。痛たたたたたた。でもそのおかげで忘れられない素敵な一年になりそうです。
はい、
幸せいっぱいです。皆さん大好きです。
ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズの皆さんは私の弟と同じくらいの年齢なので、なんだか放っておけないと言いますか、なんでしょうねこの気持ち。背中をそっと押してあげたくなります。
なんでそんな読み方。
高層ビルとか階段とかからじゃなくて、
危ない
って書いてあったんで、
あ、そうだ、そういうこと。
この演出がね、夢を追い続けている三兄弟を何らかの形で私も応援させていただけたらいいなと思っています。 とりあえずブログにリンク貼っときましたよっていうことでね、
ありがとうございます。
それから1月24日に行われた中澤さんのライブの感想とかも聞きたいです。
お、
中澤さんが歌ってるところ見たかったな。
あ、
中澤さん、
ね、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
なんなら美声を披露してもいいんですよ。
おお
ねえ、ラジオの前の皆さん。それでは三兄弟の一年が実りあるものになりますよ、心より願っておりますということでね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。応援ありがとうございました。
まあポッドキャストなんで、うん、歌を歌うことはね
ちょっとね、
あ、いろいろ
オリジナルソングならいいんだけど、ね、ジャスラックさんのあれがあるんで、うん、一応歌っちゃいけないこと
なんで、早くそういうのクリアしたい。オリジナルソングとかいっぱい歌いたい。
歌ってはいけないもう、ね、ですけど ね、
歌っちゃえば、歌っちゃえば今
いやいや
なんで編集で僕を困らせようすんだよ
なんで首絞めんだよ、
まあ、今オリジナルを、
あ、オリジナルを作ってもいいんだよ。
そうそうそうそう、
今
オリジナルを作ありがとう、
今ナウ、
そうそうそう、
ありがとうの気持ちをなんか、うん、それとなくメロディーに乗せる感じでやってみる、うん、いや、いいんだよ、いいんだよ。そんな高いハードルは設けてない。軽くでいいから。鼻歌、鼻歌だよ、鼻歌、うん。鼻歌で、ありがとうの気持ちを一応言葉とメロディーにしてみる？やめる？してみる？
大丈夫か？
やめる？
ありがとう。
ね、ね、やめとけばよかったね。もう一個ありますので
ゆるーくやけど、
もう一個の方も読んでおきます。ピンさん、
はい、ありがとうございます。
中澤さん、加瀬谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
中澤さん、先日はアライアンスボリューム5ミュージックライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
私も参加させていただきましたよ。本当に本当に楽しかったです。また、あ、違った、まさに千変万化なステージで様々な中澤さんを満喫させていただきました。
お、恐れ入ります。
中澤さんの美声にメロメロでしたよ。
すいません、恐れ入ります。
ギャグ漫画日和では腹筋崩壊しましたがそれと1月21日配信分のポッドキャストでおっしゃられていた通り、加瀬谷さん、平井さんもいらっしゃっていたので、うん、皆さんを生で拝見することができてとても嬉しく特別な1日になりました。ありがとうございました。それではこれからも心より応援しておりますということでね、いただきましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、楽しかったね。
ね。
いやー、ね、怖かったけど楽しかったんだ、
うん。それが前面に出てた。
超楽しかったけど怖かったんだ。
う
ん、
いやだって、終わった後、ハイタック、イエーイってやりに行ったら、手めっちゃ冷たいんやもん、うん、中澤
はもうさ
ステージ後に手がキンキンっていう、ね、
そうそうなんだこれ、あ、
全然あったかくなってないのいや、あのね、うん、あの歌い終わった後本当はちょっと軽くトークして、
うん、
あのその後歌われる星野貴則さんにつなげる予定だったんだけど、
うん、
僕もう立っていらんなくなっちゃって適当なこと言ってもうさっさとステージから降りちゃって、うん、でさ降りて降りて通路通って楽屋に入った瞬間カカカカカカって言って言いながらもう楽屋の椅子にこうへたり込んじゃって、うん、あードキドキした。
まあ本当ね、一人ぼっちでステージに上がるって結構大変だったりするからね、それもあるし、いやでも中澤さんよかった、本当面白かったです
ね。ありがとう。
あ、一生懸命頑張った感もね僕らは見てて感じたりしてね、
まあ、いろいろ試した結果は
いろいろ試した結果本番に曲が増えてるっていう、
うん、えーってカスヤと僕えーって
最初僕らとかは3曲かな4曲かなとか聞いてて、うん
うん、MC も入れてみたいな、
そうそう、で4曲ぐらいかな、うん、4曲だったらこんな感じかなとかっていうのも、うん、まあ、ポッドキャストの収録の時とかも話してて、
うん、
なるほどなるほどって思って行ったら、うん、冒頭の MC のあたりで5曲になりましたとか
って、
まあ1曲は、うん、曲の関係でね、
うん、
だから、うん、1分程度だったから言うなれば、うん、4.3 曲分ぐらいなんだけど、
うん、
もうねびっくりです、ね、
びっくりだった、
面白かったです
いやでもね、やっぱこうその千変万化っていうテーマを設けて、
うん、
いろんなパターンを見せようと思ったら、うん、ああいう感じかなっていう、
そうだ ね、う
ん、なって、まあ、僕ね、すっかり本番までこうアニソンとかゲームソングとかそういう感じのライブかと思ってたから全部そっち系で固めたんだけど、
うん、
後で星野さんにあのだったら俺もアニメソングとか 入れたかったよって言われてるんですよ。
なんか全体的にこう J-POP が多かったよね。
そうそうそうそうそう、うん、意外とね。
まあそれこそね、あの、うん、イベント上プロデューサーがバランスを取らない限りああなるよね。
あ、
まあ、出演者がみんな様子を伺って曲選びをしてきてるっていうさ、うんうん、なんか皆さんアニソンなんでポップスでいきますねって言ってる人が変な感じになっちゃうっていう。みんなそこまでポップスだったっていうさ、うん、うん、みたいな感じになっちゃってね。
あんま気にしなかったけどね、
うん、なんかこう、うん、まあでもね、本当一人一人やっている方々も独自の色を出してるみたいで、
うん、
面白かったですよ、見てて
面白かった、
うん、まあでもね、中澤さん本当にあのイベントでは1には争うぐらいの出来でしたよ。面白かったね。
いやーもうね、やっぱそう、まあ、結局その持ち屋持ち屋というか、
うん、
あの歌い手さんは歌い手さんの最たるそのステージなわけじゃないですか、うんうんうん、ああいうライブっていうのは、
うん
う
ん、
そういう意味で声優である僕っていうのはその本職の歌い手さんの本域には踏み込んじゃいけないなって思いますし、踏み込むことができるわけがないって思いますし、それで考えると、じゃあ声優の僕がああいうライブステージでどうやって楽しんでもらおうかなと思ったら、ああいう形になったというかね。
いや、よかったね。でまたね、そう、僕もやっぱ中澤さんを見ながら思ってたのが、歌は歌で表現の一つなんだけど、
うん、
そこに立っている中澤雅智はもう中澤雅智以外の何者でもない状態なわけじゃん。
うん、そうなんだよ。
誰かではないわけじゃん、うん、何か物語の登場人物ではなくて、中澤雅智がいろいろな歌を歌っているに他ならないので、うん、そういった意味で中澤雅智っていう人間がバレちゃうなって思ってたの、
うん、
どうなっちゃうんだろうなって思ってたら、うん、あのいい感じのね、中澤雅智の可愛らしさを出してたっていうさ。
出てた。
頼りなさもある。
うん。
ガキっぽい。だけど、夢に向かっているひたむきさもあるっていうような、うん、リアルな中澤雅智がそこにいてくれて、で、それを多分中澤雅智自身もちゃんと自覚して、
うん、
演出として中澤雅智を使っていたっていうのが、
うん、
まあ、見ててね、この中澤雅智やるなぁ、
うん、どうかなぁ。いっぱいいっぱいなってよ、結構。
まあ、
それがまたね。
そう、いっぱいいっぱいなのも、中澤雅智のキャラクターの一つなんじゃない、うん、今のところ。
まあ、あとは、やっぱり、その、ね、いろんな、歌い手さんもいて、
うん、
で、そんな歌い手さんのお客さんもいたから、
うん、
やっぱ、ね、その、他の方のお客さんにも楽しんでもらいたいって思ったから、
うん。
うん、
やっぱりお客さんの反応って大事だね、
うん、やっぱね、うん、僕ねあのね、
うん、
そこいろいろ反省もあるんだよ、いろいろ反省もあって、
うん、
その中の一つに、
うん、
そのお客さんの顔ばっか見ちゃったっていうのがあって、
ああ見すぎちゃったね。
そう、
あ、
僕ねこれやっぱ一個の反省、やっぱ反省だなと思ったんだけれども、
うん、
やっぱこう、あれこの人楽しんでないかもと思ったら、もうその人のことばっかりになっちゃって、
あ、
なんかもう、そしたらこう、あ、でもかといってこの人ばっかり見てたらバランスが悪いって自分の中で勝手にできちゃって、ああ、そしたらもう全体的にいろんな人の顔を見るようになっちゃって、ああ、
うん、
そしたらね、やっぱりね、こう、まあ、歌によってはそうなんだけど、
うん、
歌によってはそうなんだけど、こうやっぱちゃんと一個のライブステージの空間に限定して見せる歌みたいなことを考えたら、
うん
うん、やりすぎも良くないかな
って思って、うん、でも思うんやけど、やっぱりなんか歌い手の、うん、歌い手さんの特権ってお客さんの顔を見れるっていうことやと思う。
まあね、もちろん。
だってまあ芝居だったりとか舞台だったりとか立ってもあんまりこうまじまじとお客さんの顔見れる機会ない、
まあね、あんまりね、目線がね、
うん、
でも芝居もあるけど、
そうそうそう、うん、でも歌ってる時にこうお客さん、あ、こんな顔してるっていうのをすごい見れるっていう最大の、
うん、
なんていうか贈り物っていうか、うん、もらい物、
木だよね、木、
う
ん、
そうそうそう、あ、この人を見てくれてる、聞いてくれてるっていうのが直に伝わるってすごい素敵よね、うん、
まあ、その 貫禄がないのはいいんですよ今は、
うん、
今いっぱいいっぱいなのが素直なところなんだもん、うん、だから多分本当に回数をこなすか何か一皮向けるともうちょっと落ち着けるようになるから今はもうどうでもいいかなって思う、
うん、
確かに動きすぎだったよキョロキョロキョロキョロしてんなって思ったけど
キョトキョトしてたよね
でもそれもなんか、まあ、等身大のように見えたから、うん、よかったなとは思いましたよ。
そうそうそう、うん、まあ、あのアライアンスボリューム2の時に、
うん、
あの一緒に出たあの小林恵子ちゃんと葵海斗くんも見に来てくれて、
うん、
で特に海斗からはいろんなアドバイスもらったからすっごいありがたかったけど、
う
んね、やっぱねあのビッて止まってあの動かないで歌う姿のかっこよさみたいなものもあるわけで、うん、
それは
ある
、うん、中澤マストモンの今回にはそれは本当なかった。うろうろうろうろ
本当
うろうろうろうろ
してね、
本当僕がどんだけ怖かったか
ああ
そういやその気持ちが分かって、なんか、うん、まあ、僕らは本当だ仲間サイドで見てるから伝わってるから、
うん、
いろいろ含めて
見てたけど、お客さんにも伝わってたと思うんだよな。あ、この人すげえビビってんなっていうのが
でもね、そう本当等身大だったんだよ、
うん、
誰の目から見ても素直だった、
うん、そうそう 120% で出てた。そう 120% 以上のものが
120% 以上の中澤雅人が
かっこつけてない、飾り立てしすぎてない、そうそう、うん、ただ本当に本気でみんなと楽しみたいっていう気持ちがちゃんと出てたから、
うん、
いや、いいライブだったなって本当に思ったん
ですよ。ありがとう、うん、
まあ強いて言えばラスト MC かな。
ああ
告知は特にないんですけどで終わられた。
そうやね、
僕らの気持ちは
それは本当ごめん、
おい
本当ごめん、
ワンサイズは
ワンサイズは
どうなったんや
言おうと思ってた、うん、言おうと思ったんだけど、でもなんかその、うん、まあ、ステージ上壊すのもあれだから、
ね、
うん、奥歯を噛むしかない。
ごめんごめん、でも俺多分ね聞いてる側だったのに、おいワンサイズどうしたって突っ込んでたの自分で思う。
そう、告知に触れないんだったらいいんだけど告知は特にないですって言われちゃったから、
そうそうそう、
あしょぼーんとはなったけどね、
うんう
ん、あでも本当にね僕らに会場で声をかけてくれる方もいて
そうだ、ね、
本当面白かった ね、う
ん、いや本当に、あ本当に聞いてもらえてるんだってすごい伝わって、
うん、ポッドキャスト聞いてますとか言ってくれて、
ね、
うん、嬉しいな、
ありがとうございますわ、うん、本当に、
うん、そうだから、まあ、これからもね盛り上がってまいりますんで、前半僕ちょっと、うん、恥ずかしい話を言いましたような気がして急に照れてきましたけども、
あれ今頃、
まあ、熱意は本当ぶれないんで、うん、真剣に楽しくもっと面白いことをもっとさまざまな形で表現していきたいなって思っているプロジェクトワンサイズの3人なので、
うん、
え皆さんの気を僕らの力とさせてください、
うん、
応援ください、うん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひとまずね、
はい、
2月8日の夜と、
うん、
2月9日の
朝、
うん、朝、
うん、
カセヤにカセヤ頑張れっていう気を
そう
送りましょうや、
うん、
はい、
マジ頑張りますんで僕ほんとここ入りたいんだ
よしよしよしよし、
ほんと入りたい、あのね、
うん、
今回落ちたらすぐもう一回応募してやろうと思ってるぐらいすごい入りたいところなんで、うん、頑張っていきたいと思いますので、うん、皆さんこれからのというか粕谷浩二の2013年には本当にいろいろ見どころがあるよ、ご覧くださいね、
うん、
っていう感じでいいっすか、
うん、いいと思います。
まあ終始僕ら3人ともマスクしてやってて、
そう
なんか顔が見えないっていうの話しづれえなって思ったんだけどね。
なんかちょっと自分の息で熱気がすごい気がする、
ね、うん、そうそう、口の中すごい潤ってんだけどね、うん、今
平井さんも和也も新しくしたメガネがやや曇りがちでね、そうそうそうそう、やるっていうね。そんな舞台裏も語りながらおまけ配信でしたんで、そろそろ終わっていきたいと思います。
はい、
うん、どうする、なんか平井さん一言言っとく。
僕はまあ最近の僕は日々グリーを見てます。
え
海外ドラマのグリーを
見てます。ああ、そっちね、
それは
無料ですの方じゃない、
ね、あそっちじゃない、そっち、テレビドラマの方です。
そっちも分かるんだけど、はい、
うんうんうん、
以上です。
楽しんでいきましょう。
よ、
うん、
それでは今回も終わっていきたいと思います。お相手はコンクールのアニメだと結構魔王優が好きです、アルビノライトアテーナ粕谷浩二と、
コンクールのアニメ、まあ、魔王優は僕も大好きなんですけれども、 僕もいろいろ待ってる状態です。お腹痛い、頑張ります
そういう
中澤雅人も急にもやっとさせたな。
中澤雅人とい
いよ。
コンクールのアニメでは、ジョジョの2部が結構来てます。平井雅之でした。
それでは皆さん、明日配信の本編どうぞお楽しみに。
お楽しみに。
また
じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。また明日。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。